6章1節から14節です。それでは拝読いたします。ローマ人への手紙6章1節から14節。それではどのように言うべきでしょうか。恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。決してそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪のうちに生きていられるでしょうか。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも新しい命に歩むためです。私たちがキリストの死と同じようになってキリストと一つになっているならキリストの復活とも同じようになるからです。私たちは知っています。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅ぼされて私たちがもはや罪の奴隷でなくなるためです。死んだ者は罪から解放されているのです。私たちがキリストと共に死んだのならキリストと共に生きることにもなると私たちは信じています。私たちは知っています。キリストは死者の中からよみがえってもはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのです。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのでありキリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。同じようにあなた方もキリストイエスにあって自分は罪に対して死んだものであり神に対して生きているものだと認めなさい。ですからあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身を神に捧げまたあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい。罪があなた方を支配することはないからです。あなた方は律法のもとにではなく、恵みのもとにあるのです。以上のところから、生かされたものとしてという題で高松先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。ある方がですね牧師に相談に来られたというんです。でその方は非常に不幸な生い立ちの方で自分を守っていくために嘘も方便とばかり、まあ生きていくためには仕方がないと割り切って巧妙に嘘をついて働いてこられたそうです。でこの方が牧師のところに来られて牧師の目をじっと見て尋ねられました。先生、嘘をつき続けてきた人生を送るとどんな不幸が待っていると思いますか。で、牧師は答えられたそうです。いや、それは人から信用されなくなるということでしょう。そう答えると、いえ、逆です。人を信じることができなくなることですと答えられました。 私のように日常的に嘘をついていると、きっと周りの全ての人たちも私と同じように生きているに違いないと考えてしまう。そうすると、あの人もこの人も私に嘘をついているに違いないと思う。それで結局世の中で信じられる人が一人もいなくなる。信じられる人がどこにもいなくなるということほど恐ろしい人生はない。そう答えられたそうです。で、牧師に向かって、先生はすでに私を信じてないでしょうと問いかけられます。牧師はとっさに、いやいや、私はあなたの言っていることを信じてますよ。いえ先生、それは嘘です。そうやって何をしても何を話してもみんな自分に嘘をついてくる。そうしか考えられないのはどれほど怖く恐ろしく、また孤独なんだろうかと痛ましく思えてなりません。嘘は罪です。でも、もしかすると殺人や泥棒のようにあまり大きく考えない罪かもしれません。とはいえ、罪が人生にもたらす災いの大きさはとてつもなく大きいのだと思わされます。人は簡単に罪の力に負けて惑わされて、まるでそれが今の自分に必要であるかのように罪を犯してしまいます。けれども、罪は私たちの人生を破壊する力を持っています。罪は私たちを幸せにはしてくれませんし、結局はそのツケを最後に支払わされることになってしまいます。ローマ人への手紙から、キリストの身代わりの死によって私たちは罪が許されただけでなく、私たちの人生を支配しようとする罪の力からも解放されたと学んでまいりました。パウロは、罪の力から解放されたのだから、再びこの力の虜になって人生を握りつぶされてしまうのではなくて、神のもとにあって新しい生き方をするように励ましていきます。そのために、罪の力から解放されていることを、キリストの死、よみがえり、そしてイエス様を信じてバプテスマを受けたクリスチャンたちに丁寧に説明してまいりました。説明をしてきたのは、それを聞いてイエス様にある新しい生き方に進ませるためです。単に聖書知識を満足させるためではありません。その教えられた知識を自分の人生で確認して、神が与えてくださった恵みの力を自分自身で味わい、さらには恵みを与えてくださった神に応えて神の栄光を表してほしいからです。新しい家電を手に入れて、取扱説明書を読んで、この製品はこれだけあなたの生活を快適にしてくれますよと書かれている内容を理解し、それで分かった分かったと説明書を読むだけで満足する人はいないと思います。説明書に従ってそれを動かし、自分の生活に役立てていくはずだと思います。これまでパウロは、あなたが手にした新しい人とはどういう人かということを説明してまいりました。いわば新しい人の取扱説明書です。この点が新しくなりました。こう改良されています。間違った使い方はしないでくださいね。では使い始めてください。その快適さを、その益をあなた自身で味わってください。今日の箇所は、ここまで聞いてきたことを自分の生活に適用するようにとの勧めですし、励ましです。イエス様を信じて手に入れた新しい人を罪に支配させてはならない。新しさは神の栄光のために役立つよう作られた。そのように進め励ましている箇所です。地方にありますように3つの点で、今日もお話をしてまいります。最初にお祈りをさせていただきます。 おわり深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。この朝も私たちをあなたの御前に、あなたの眼差しのその前に招き入れてくださったことを心より感謝いたします。私たちの内なるすべてを知ってくださるあなたが、それぞれにふさわしい祝福を持って応え、この週を始めさせてくださいます。どうぞ私たち一人一人を知ってくださいますようにお願いいたします。自分でも気づかないところがあるでしょう。自分でも分かっていない面はたくさんあります。でも主はそれを探り知り、清めて新しくして、強めて送り出してくださいます。ありがとうございます。どうぞお一人お一人のこの週の歩みをあなたが支え導いてくださいますようにお願いいたします。またこの朝も御言葉によって私たちに必要な霊の糧を与えてくださり、霊の癒し、霊による癒しを与えてくださり、また力づけてくださるようにお願いいたします。私たちをあなたにあるものとして、週ごとにあなたの霊の糧によって成長させてくださり、実を結ぶものとさせてくださいますようにお願いいたします。またここにはイエス様を信じていらっしゃらない方もおられます。どうぞ主がその心に働いてくださって、私のために、罪を許すために死んでくださったイエス様の十字架を信じる、信じ受け入れることができるように、また自分の罪を認め許していただくことができるように、そして永遠の命の恵みに預かっていくことができるように、どうぞその心に親しく語りかけてくださいますようにお願いいたします。あなたにある幸いな人生へと歩み出させてくださるようにお願いいたします。日本でまた世界でこの日あなたへの礼拝が捧げられています。厳しい戦いの最中に必死の思いで時間を取り、あなたの前にひれ伏す人たちもいらっしゃいます。切なる願いを持ってあなたに祈り、家族の命、家族の幸せを求めていらっしゃる方もおられます。どうぞそのお一人お一人の祈りに耳を傾けてくださって、あなたの栄光と力を表してくださいますようにお願いいたします。何よりも指導者たちにあなたの力を表してください。平和をもたらし、また一人一人の命を、家庭を守っていくための正しい政治がなされていくことができるように、どうぞすべての上に立てられている者たちの上にあなたが知恵と力を持って臨んでくださいますようにお願いいたします。宣教の地で困難な御言葉の語りかけを担っておられる方々、どうぞその命をお守りくださいますようにお願いいたします。特にイスラムの地で宣教を担っておられる働き人を顧みてくださり、信じた方々、また述べ伝えているお一人お一人、どうぞその命が守られ、宣教の技が進んでいくことができるように顧みてくださいますようお願いいたします。今も世界中で福音が述べ伝えられていること、永遠の命の望みが語り伝えられていることを感謝いたします。すべてのところでなされているその技をあなたが祝してくださいますようにお願いいたします。私たちにも福音の恵みが知らされていることを感謝いたします。今日も御言葉を通して私たちを養ってください。今この時にも弱さを覚えていらっしゃる方、歩 愛する兄弟姉妹、どうぞその近くにあって、あなたが慰め励ましてくださいますように、強めてくださり、望みを持たせてくださいますようにお願いいたします。インターネットで共に礼拝を捧げておられる兄弟姉妹、どうぞそのところを聖なるところとして、あなたの御臨在を表してくださいますように、礼拝を祝し受け入れてくださいますようにお願いいたします。すべてのこと御手に委ね、尊いイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。前回は6章の11節までを見てまいりました。イエス様の十字架の死を私のためと信じ、私はあのイエス様の十字架につながったと告白した私たちは、イエス様と共に十字架で死にました。罪に支配されていた古い私はイエス様と共に死んだんです。この古い人というのはキリストを信じる前の私たちのすべてです。かつては神に反抗するアダムの罪の性質を受け継ぎ、罪に支配されて生きていました。しかしイエス様の十字架につながって古い私たちは死に、死んだ者として罪から解放されました。しかもイエス様はよみがえってくださったので、罪に勝利されております。このイエス様につながった私たちは完全に罪から解放されております。今や神に対し生きておられるイエス様につながって、新しい主人である神様に仕える身とさせていただきました。12節にですからという言葉で、12節はですからという言葉で始まっていきますけれども、これは11節までで語られたことを踏まえた上で、その事実に基づいて実際にどう生きていくかということを語っていくわけです。先週学んだ11節では、あなた方もキリストイエスにあって自分は罪に対して死んだものであり、神に生きているものだと認めなさいと語られました。認めたからにはこう生きるのだと12節に続いているわけです。11節で認めなさい、この言葉は会計の言葉です。会計用語です。計算すること、勘定をすること、そこから計算に基づいて事実を事実として認めるという意味を持っています。家計簿をつけていたのなら、例えば今月の支出は家賃や駐車場代、その他もろもろ、そういったものを全部計算すると、例えば20万になる。で、その事実は計算して帳簿に記入することによって、誰もが支出を事実として認めることができます。私たちの心の家計簿に計算して記入して事実として認めなければならないことは、罪の負債はイエス様がご自分の命で支払ってくださって、すでに完済済みだということ。だからかつての主人である罪にとやかく言われる筋合いはなくなっているということ。そして今は私たちの負債を払ってくださった神に仕えて、この新しい主人から日々に恵みという収入をいただいている事実、これを心の帳簿にしっかりと記入して事実として認めるわけです。で、この事実のすべてを神はなしてくださいましたけれども、自分の体ではまだまだその事実を実感として感じられないかもしれない。また前と同じように罪を犯すことがあるし、自分は罪につながれているのではないか、本当に自分は古い人を捨てて新しい人に変わったと言えるんだろうか、その実感がつかめないと不安になる人もいるかもしれない。それでもイエス様を自分の救い主として信じた 人には神様は帳簿を見せて、これが事実だと言ってくださっているんですね。ですから神がそうしてくださったことを私たちは事実として認めて、私も心の帳簿にしっかりと書き入れて新しい歩みをしていくわけです。自分の感情ではなく御言葉が私について語っていることを心の帳簿にしっかりと書き入れる。確かに罪との戦いはあります。見えるところは何も変わってないように見えます。相変わらず弱い自分はいるし、罪との戦いは続いているけれども、目に見えない神の霊的な祝福に預かっている事実がある。すでに私たちの帳簿には私たちの新しい主人である神からの祝福が入金され、なお祝福と恵みが入金されつつある。かつての自分一人でもがいていた借金だらけの負債だらけの帳簿ではない。この恵みを認めて今どう行くべきなのか。まずは古い主人に仕えていた生き方から変わるべきです。12節ですから、あなた方の死ぬべき体。パウロは私たちが今生きている体について死ぬべき体と言います。今私たちが持っているこの体は死んで朽ちていく体です。確かに死を迎えます。そしてやがてこの地上に捨てていく体です。イエス様を信じてよみがえりに預かった私たちは地上の体は捨てていきますけれども、やがて受けるべき栄光の体が準備されています。栄光の体を受けるその時まで私たちは死ぬべき体を持っているので、罪の力と戦わなければなりません。この朽ちていく弱い体に対して罪は失った支配権を取り戻そうとさまざまに働きかけてきます。支配権は失っていますが、罪を犯させよう、敗北させよう、罪は私たちになおも自分の力を認めさせようと望んできます。イエス様が永遠の御国を完成され、私たちが栄光に預かるまで、私たちの体はなお残っている罪と戦っていかなければなれません。いつも必ずしも勝利できるとは限らない。この体は弱くもろく、体にある欲望も罪の誘惑に負けやすい、そういう体です。ですから言います、罪に支配させて体の欲望に従ってはいけません。体の欲望に従ってはなりません。ですが体にある欲のすべてが悪いものだと言っているというわけでもありません。神様は私たちの体に生きるため、また周りの人と喜び幸せを楽しむための正しい願いを備えて生きる活力としてくださっています。正しい願い、切なる望み、それは人間の体に備わっています。しかし神は、しかし罪はそういった体が抱く願いを支配して誤った方向に歪め、悪い欲に、醜い欲に変えて神に背き、自分のエゴを満足するためだけに用いるようにさせるんですね。神様が私たちに与えてくださった命と幸いのための正しい願いや思いが罪に支配されるときに、ただ自分のエゴを満たすだけの欲望となって罪を犯させ、自分や周りの人を苦しめるだけで神からのどんな祝福ももたらしません。ですから罪に支配させて罪に支配させられている体の欲望に従ってはならないとパウロは言うわけです。ではどう生きるべきか、どう変わるべきかが罪のポイントの13節になります。罪の支配のままにされていた私たちの生活は 自分の好きなように生きていたのではなくて、実は罪という主人に体を罪のための道具として差し出していたのだと、ここでパウロは語っています。13節、あなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。奴隷制があった時代、奴隷は主人にとって生きた道具だと言われておりました。奴隷というのは主人の 役に立つように自由に使える道具だったんです。パウロは、かつてのあなた方の生き方はあなたの体を手足を罪の道具に差し出していた生き方だったと言いますけれども、これからはそうであってはならない、かつての生き方を続けてはならない、むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい。ここで道具とありますけれども、道具というのはもともとは船にある網を引くための滑車を意味する言葉だったそうです。そこから船の道具でだけではなくて、職人たちが使うさまざまな道具を表し、さらには兵士たちが使う道具、つまり武器という意味でも使われるようになりました。聖書の中でこの言葉はそういった意味で武器とか武具とかというふうに訳されている箇所もあります。例えばローマ書の13章の12節、夜は深まり昼は近づいてきました、ですから私たちは闇の技を脱ぎ捨て光の武具を身につけようではありませんか。第2コリント10章4節、私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神のために要塞を打ち倒す力があるものです。武器というのは使い方次第です。むやみやたらと振り回せば人を傷つけます。でも正しく用いるなら悪の力に勝利し、神の栄光のために用いることもできます。あなた方の手足を義の道具としてとパウロは言いました。私たちの手足を義の戦い、悪の力に勝利して神の栄光のために用いる武具としなさい、そう読むこともできます。かつてはこの体を、手と足を、口と耳と目をむやみやたらと振り回して人を傷つき、あるいは自分の将来人生を破壊するために使ってしまっていた。しかし義のために、正しいことのために用い、神様の栄光を表し最愛を受けるために用いることができる。でここで手足と訳されている言葉は体のさまざまな器官を表す言葉です。英語では体のパーツと訳されたり、別の聖書では五体と訳しております。単に手と足だけを表しているのではなくて、体を構成するさまざまな器官を示している言葉です。体には手足だけであるなく、目があり、耳があり、口があります。でそれを罪のために差し出せば罪の道具となり、神のために差し出すなら神のための道具になります。例えば手はどうでしょうか。パウロはエペソビトへの手紙の中で4章、盗みをしているものはもう盗んではいけません、むしろ困っている人に分け与えるため自分の手で正しい仕事をし労苦して働きなさいと言います。私たちの手は盗みのために使うこともできるし、働いて収入を得て人に施すこともできるわけです。でそのエペソ書の次の節ではこうも言います。悪い言葉を一切口から出してはいけません、むしろ必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。私たちの舌は小さな大した仕事をするように見えなくても、 この舌が聞く人に恵みを与え、さらには人を成長させる、そういう仕事ができるのがこの舌という小さな器官です。神様によって精巧に作られたこの体、やがて死んでいく体であっても、弱く脆いものであっても、それでもイエス様につながれた私たちにとって、この体は神様の栄光を表すために、また神様の働きを行うために新しく生かされ用いられていくわけです。だとしたら、一番ふさわしい方法で、一番意味のある使い方で使われるべきではないでしょうか。ただもし私たちに知恵と力が十分にあって、悪の力に負けず惑わされず、賢く用いることができるなら、私の知恵と力でこの体を素晴らしく生かしましょうと言えるかもしれませんけれども、残念ながらそれはイエス様のように神ならぬ身、所詮無理です。ですから神様の手に託して、神様の聖なる義の技に正しく用いていただくわけです。パウロは私たちにいつまでもどっちつかずで右往左往するのではなく、古い自分でもなく、でも神様につくものでもない、そんな優柔不断な態度をいつまでも続けるのではなくて、あなたはここでしっかり決断しなさいと促しています。あなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい、決断を迫っています。神様は私たちを慈しんでくださる天の父です。預けた私たちの体を私たちの幸いのために、また本来のあるべき姿のために正しく生かしてくださる。だから信じて任せればいい。いつまでも迷っている必要はないんです。決断しなさいとパウロは言います。私たちは罪の支配から救い出され、すでに恵みのもとに、恵みの中に私たちは入っています。最後のポイントです。14節、罪があなた方を支配することはないからです。もうすでに私たちは恵みに捉えられました。恵みは罪に勝利し、罪の力だから私たちを救い出しました。たとえ私たちに対抗する力がなくても、恵みは罪に私たちを支配させる、そのようなことはありません。あなた方は律法のもとにではなく、恵みのもとにあるのです。かつて私たちが大切にしていた律法、これはモーセの律法に限らず、あれはいけないこと、これもいけないことと私たちに命じる規則一般のことを指しています。これらは私たちに正しい行いを命じますけれども、罪の力に対しては無力でした。罪の力からは私たちを守る力はありませんでした。律法や規則ができるのは、せいぜい正しいことを命じ、それができなければ私たちを責めることぐらいです。いや、もっと悪いことに、私たちの罪深い性質は規則があることによって罪への誘惑がかき立てられてしまいます。見てはならないと命じられれば、見てみたいという誘惑が湧き起こってきます。食べてはならないと言われれば、それは一体どんな味がするんだろうと食べてみたくなります。いずれにせよ、律法は罪から私たちを守ることも救うこともできません。しかし恵みは違います。罪の負債を代わって支払い、罪の支配に嘆く者を救い出し、イエス様につなげて結びつけて、十分な養分と力を与えて義の実を結ばせるように、私たちを新しく生かします。この恵みに生きている私たちであるなら、再び罪がしたり顔で主人のように私たちを支配しようとしても、この体を罪に差し出す必要はありません。古い本を紹介したいと思います。もう40年前の本なんですけども、ラリー・クリステンソンという「一新された心」という本です。で、この本の中に書いてある一節をお読みします。 あなたがアパートに住んでいると仮定してみましょう。そこの家主は嫌なやつで、あなたはつらい思いをしています。部屋代は法外なものだし、払えないと恐ろしい行為で金を貸すので、さらに借金がかさんでしまいます。昼夜関わりなく部屋に押し入って入ってきて、あちらこちらを壊したり怪我したりしておいて、家の管理が悪いと難癖をつけ、余分な金を要求するのです。あなたの人生は惨めです。そこへある人がやってきて、私がこのアパートを引き継いだものです、私が買い取りました、あなたはここに住みたいだけ無料で住んでくださって結構です、もう家賃は支払い済みです、これからは私も管理人室に同居することにいたしましたと言いました。なんとありがたいことでしょう。新しい自由を見出して喜んだのもつかの間、扉にノックの音がします。あいつが、元の家主が来たのです。意地悪く怖い顔をして、以前と変わらず法外な要求を突きつけます。家賃を取りに来たと彼は言います。皆さんはどうしますか？家賃を払いますか？もちろんそんなことはしません。戸の外に出て奴の顔を殴りますか？ダメです。彼はあなたよりも大きいのです。あなたは確信を持って彼に言います。そのことは新しい家主さんに言ってもらいましょう。すると相手はわめき立て、脅迫し、還元で誘い、騙そうとするでしょう。本当に新しい家主さんが全ての面倒を見てくれるかどうかと、あなたに疑いをもたらす、持たせるためのごまかし、脅し、騙そうとしているのです。マルチン・ルターがある日ドアのノックに答えた話があります。ルター先生はここにお住まいですか？いいえ、ルターは答えました。彼は死にましたよ。今はキリストがここにお住まいです。罪は律法によって私たちの人生を散々に荒らしてきました。私たちをいつも惨めな思いにさせてきました。しかし私たちは新しい主人を迎え入れたんです。罪が私たちの体を今までのように支配しようとしても、恵みによってキリストを受け入れ、キリストによって生きる私たちは罪の支配に身を任せる必要はありません。キリストが住んでくださるようになったこの体をキリストにお任せし、委ねて新しく用いていただくことができます。主よ、私の体を虚しいことや卑しいことに用いたくありません。どうぞ私の体をあなたの素晴らしい目的のために役立て、私を実りあるもの、幸いなものとして成長させてください。そう決断して悪の声を退ければいいんです。主は喜んで私たちの思いに応えてくださいます。これがクリスチャンの置かれている今の立場です。こうしてキリストと共に新しい一歩を私たちは踏み出していくのです。お祈りをいたします。目の深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。私たちのうちに主が新しい主人として住んでくださったこと、私たちを新しく生かしてくださるお方として共にいてくださることを感謝いたします。今なお罪は私たちに働きかけてきます。私たちを惨めな思いにさせようと踏み込んできます。どうぞ主に追いだねし、主の力をいただいて悪の声を退け、あなたの喜ばれるものとしてあなたに望まれることをなし、よき身を結んでいくことができるように、私たちの体をあなたがご支配くださいますように、私たちは信じてあなたにお任せします。どうぞ私たちを用いてください。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。